ゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密で、いつものフリーマオフィス中村真理さん、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
夏休みやっと、
夏休みですね。梅雨が今年はね、なんか長い、はい、
これも開けたと思っていいんですよね。
開けたんですかね。この後でもあんまりね、雨マークついてないから、
うん。なんかはっきりしないよっていう感じもちょっと。
そうですね。最初ね、なんか6月くらいには今年冷夏になるとかっていう噂をちらほら聞いてたんで、じゃあ過ごしやすいかなと思ってたんですけど、うん、意外にも結構ジメジメしますよね。
すっごく湿度高いです。
ね、これがスッキリしてほしいなって。暑いなら暑いでカラッとしてくれた方が、
そうどっちかっていうとね、そんなだから、まあジメジメした時はやっぱり除湿にして、はい、家でこうゴロッとこうなんか DVD ボックス見たりするのがいいんじゃないのって。
もう本当にいつもの私の夏休みって感じですね。
そうですか。、はい、そういう過ごし方は、
もうそうですね、どちらかというと、はい、DVD 見るの大好きみたいな感じなんで。
というわけで今月ご紹介いただくのは、
はい、はい、マックマフィアということで、うん、あのマクドナルドとマフィアをくっつけた造語みたいな感じなんですけど、はい、うん、意味わかんないですよね。一瞬
わかんないです。で
マフィア の、はい、あのフランチャイズ化っていうところを、
あ、そういう意味があるんだ、はい、
そうなんですよ。
そう、はい、それでやっと分かった。まあ私もね、ちょっと見せてもらって、はいはい、もうあまりに怖いっていうか、はい、まあすぐそこにありそうな。
そうなんです。あのまあ現代の、うん、まああのゴッドファーザー的な作品なんですけれども、うんうん、あのロシアから亡命、はい、まあライバルのマフィアに追い込まれてしまって、はいはい、国をもう出ざるを得なくなったある一家が、うん、まあ、イギリスに亡命してるんですけれども、うん、まあ、そこで、主人公はもう本当に僕はビジネスマンだと言って、うん、まあ、トレードとかをやって、はい、まあ、金融系のトレードですね、はい、やって、まあ、自分の会社立ち上げて、はい、で自分の父親ももうなんかほぼほぼ隠居みたいな感じで、うん、まあ、マフィアとはこう割と距離を置いてる感じの生活をしてるんですけれども、うん、まあ、彼のおじさんが、うん、まあ、なんとなくまだちょっとグレーゾーンを行ったり来たりしてる感じのおじさんで、ね、
ごめん言っていい、はい、イニエスタに言ってませんでした。どうしても私もう余談ですが、
余談ですが、
うん、ちょっとイニエスタを思い出して、でそうかとか言って、まあ、とにかくやっぱり、はい、イギリスの俳優さんって、うん、こう層が厚いなっていうか、その BBC の制作のね、もうそう、あ、イニエスタ出てるけど、あ、これはっていう感じで、はい、おじさん役かっていう、そういうような感じで見てました、はい、
そうなんですよ、はい、でそのまあおじさんが、はい、自分たちをこうロシアに住めなくしたライバルにこう復讐をしようとするんですけど、あの失敗しちゃうんですよ ね怪我をさせられるんですけど、
ね、それね、私それが、まあ、とにかくなんかファーストシーンからしてスリリングだったなと思うわけですよ、は
い
は
い、いやそうですね、
それがえっていう、もういきなりドカンと来て、うんうん、そこから、まあ、ちょっと謎解きが始まっていくんだってことに、うん、だいぶ経ってから気がつかされるという。
そう結構キャストがねどうしても多いんで、うんうん、最初こう見慣れないとあの えってなってしまうかもしれないんですけども、うん、見てるとでも本当にあのぐいぐい引き込まれると思うんで、ぜひ ねちょっとあのじっくり見ていただきたいんですけど、うん、あのそのライバルが、まあ、生き残ってしまう、暗殺失敗、うん、生き残ってしまって、うん、おじさんが、まあ、報復を受けて、うん、で主人公の目の前で殺されてしまう、うん、で主人公はあのまあ図らずともで、本人はもうビジネスマンで一般人でいたかったけれども、うん、ずるずるずるずるこういろんな出来事があって、うん、そっちの道に足を踏み入れるというか、うん、引きずり込まれるというか、うん、
連鎖って怖いねっていうこともありそうですね、うん、
そうですね、うんうん、でまあ彼のそのまあビジネスマンとしての、うん、まあちょっと才能というか、はい、そういうところもあって、でまあ、割とそのマフィアのフランチャイズ化っていうのが もう割とうまくいくんです。でもこれ、まあ、そのマフィアのフランチャイズ化っていうのも、うん、まあ、なんか一言で言うとなんか意味わかんないと思うんですけど、うん、要はそのマクドナルドってどうして他の、ファストフードをしのいでいるかっていうところで、うん、例えば同じエリアにそのライバルのお店があったら、うん、そのライバルのあるお店のエリアに2店舗作ってしまえと、うんうん、で客を引っ張っちゃえば相手を潰せる、うん、要はそれをこう、うん、マフィアでやろうっていうことで、うん、その結局マフィアの、じゃあ収入源って何って言った時に、まあ、密輸だったりとか、うん、そういったことで、はい、でもともとそのライバルのマフィアのこう占めてた港とか、うん、はい、ちょっと息のかかった警察とか
警察
もう賄賂で買収して
ありがちな
ところとかをさらにお金を積むとか、うん、まあ、いい条件で買収して、うん、例えば警察だったらそのマフィアのその荷物とかを乗せてるトラックとかを検問にかけて、はい、そっちにお金が流れないようにしたりだとか、まあ、そういう動きをするっていうことで、うん、そのライバルのマフィアのところにお金なりなんないものが行かないようにするっていうので、うん、こうじわじわと直接手を下すとかじゃなくて、うんうん、その経済的にまず追い込んでいくっていうところでは、もう本当にだからインテリヤクザじゃないんですけど、
ですね、その昔のね、そのイタリアンマフィアを描いたネゴとファーザーがこう情と情のぶつかり合いだったら、
うん
うん、こっちはちっ知性と知性のぶつかり合いみたいに描いちゃうところが現代的でしたね。
現代的で、
うん、こんなのもしかして裏なんていうのかな、今経済が動いてる裏ではその石油とかさ、はい、これみんなやってんのって、
でも本当にそうですよね、
思わせるような
本当に、まあ
匂いが
今ね、ちょっとこのご時世、はい、ちょっとその反社会、うん、あったというのは話題になってると思うんですけど、はい、本当に昔みたいに例えばこう顔にちょっと傷があってサングラスかけて、うん、普通の人が着ないような、うん、スーツ着てとか、まあチンピラはアロハシャツみたいな着てみたいな、はい、分かりやすければ、はい、入れ墨してあってとか、はい、分かりやすければ多分みんな近づかないと思うんですけど、うん、今多分そうじゃないと思うんですよね。
最近入れ墨はスポーツマンだもんね本当です
ね。だから多分それも本当世界的にもそういうふうになってきてるのかなっていう、もう分かりやすいマフィアとかじゃなくて、うん、本当に身近に、だからその主人公の、婚約者も知らないんですよ、
ね、
家族かって、だけど家族ぐるみで仲良くしていて、うん、だけどなんかその、まあ、おじさんの死をきっかけに、うん、どうも婚約者の
家族の変
動動きがおかしいと気づき始めて、うん、で何がおかしいかは分かんないけど、うん、知らないうちに携帯2台持ってる、うんうんうん、なんか彼のその直属の部下、うん、経理とかも見てる人たちがちょっとなんか怪しんでるっていう、うん、そのトレードの状態がなんかおかしい、うん、いやでもちゃんと見せてくれてるんでしょ、いやでもおかしいみたいな、そんなののやり取りで、うん、本当に気づかないんですよね、
そう
身近にいても気づかない、
まあでもね、敵を欺くにはちゃんと身内から
っていうところも
ね、欺いとかないとダメっていうのがあり、そのセオリーにのっとって、
そうですね、
でも最終的にねドラマが進むにつれて、はい、もう一番近い家族をね狙われちゃうっていう、
ね、そうですね、
まあ、それねストーリー上、ね、展開上来たかって感じでしたけど、
そうですね、はい、でも本当に今回 BBC 作品なんですけど、うん、8話あるので、うん、結構 BBC の作品ってシャーロックとかもそうだと思うんですけど、はい、ちょっと短めのが短くて、うん、割とストーリーが1話あたり長いっていうのが多かったと思うんですけど、うん、まあ、今回割と普通の50分くらいの尺で8話
そうでした、ね、
あるので
がっつりありましたよね、
がっつりで、
うん、見応えあるし、
見応えがあって、
そうでちょっとなんか勉強になった感がその中東とかほとんど知らないなんていうか社会をこうやっぱ映してくれる、
はい、まあ、本当そうなんですよ、その、はい、まあ、母国ロシアもまあ、ちょろっと出てくるんですけども、うん、中東だったりとか、うん、まあ、あとインドが今回ちょっと結構キーになってて、うん、はいはい、イギリス、まあ、基本はイギリスなんですけれども、うん、結構いろんな地域で、の状況が出てきて、うん、まあ、女の子がね、うん、 拉致されちゃってる
とか、そんな話をこれ実話であるのかなみたいな。
そうですね、うん、これが今回あの、はい、ミチャ・グレニーっていうイギリスのジャーナリストが書いた、はい、あの世界犯罪機構っていう本があるんですけど、うん、はい、ノンフィクションの、はい、それをベースにして作られた BBC の作品なので、もう本当にこうリアリティがあって、うん、本当に女の子たちが空港で ね送ってくよって言って、そうそう、あの本当は君のルームメイト のお使いだからって言って車で連れてかれたら、
でそのまんまね、
そのまま
キャンプみたいなところにガーッて、
ね、連れ回されて
ない話じゃないなっていうところが怖かった
です、ね、いろんな国境を越えて越えて自分がどこにいるかも分かんないけど、はい、まあ、最終的にマフィアの元に、
まあね、ロシア人でよかったねっていう話だった
で、ね、そうですね、はい、他の子たちどうなっちゃったんだろうっていう、
ね、そういうありましたね、
そんなシーンもあったりっていうことで、まあ、日本は平和でよかったなって私は見ながら、
あ、私も銃はやっぱり持ち込まないでほしいと思いました本当に。
そうですね、
はい、そんなこんなでもイギリスのね、はい、まあ、あんまりこう馴染みのない俳優さんたちも、
はい、
でももうみんなロシア語は喋るは本当にすごいなと思いながら見てましたが、
ね、はい、あの今回ね、あの浅子さん的には誰が気になった俳優さんですか？
私はですね、やっぱり主役の
男の子、
はい、
ジェームズ・ノートンっていう俳優さんで、あの戦争と平和っていう、
はい、
あの映画に出ててちょっと注目されてて、うん、今あの次期ボンド候補って言われてるくらい、ちょっともしかしたらあの007シリーズで、うん、もしかしたら出てきちゃうかもよっていうくらい、あのね、イケメンで、
ね、イギリス人は本当にいろいろな、まあ、シェイクスピアで育ってるからっていうのもあるけど、
はい、そうですね、
なんていうか品があるっていうか、
そうですね、
まあ、そういうところが素敵でしたけれども、
そうですね、もうあの気になる俳優さんは、はい、あのちょっとなかなかね、日本で馴染みのない俳優さん女優さんばっかりだと思うんですけれど、うん、みんなやっぱり演技がうまいの で、
です、ね、
お気に入りの俳優さんを
見つけるのにも
見つけてほしいなというところで、はい、マックマフィア、
はい、あのいつからこう、はい、
レンタルはもう始まっていて、
レンタル開始、
はい、あの8月2日から、
はい、
セルで、
セルで
DVD ボックスが
出る、
はい、なのでぜひぜひね、あの、はい、お手に取って、ちょっと暑い夏、今日は家でグダグダして涼みながらっていう時にね、ちょっとこれを見てあのヒヤッとするんじゃないかなっていう、
一気に見ちゃうと思います。
そうですね、一気に見ちゃうと思います。
はい、
はい、
ということで2曲目ご紹介ください、はい、
マルームとオルハンっていうトルコの DJ が作った曲で、あのフィーチャリングセナシナっていうあの女性が、ちょっとセクシーな女性が歌ってるんですけども、フィルっていう曲です。
読書紹介コーナーリブル、
はい、皆さん読書してますか？本読むの大好き、はい、図書館も大好きな南谷がお送りするリブル、リブル、これフランス語読みで本っていう意味なんですけれどもね、リブル、読書紹介コーナーです。今日はですね、川端康成の手のひらの小説っていうね、新潮文庫から出ていましたね、あのなかなか読み応えのある短編集です。手のひらの小説ね、手のひらに乗るぐらいのっていうことなんでしょうかね、手のひらの小説、なんとその中に、収録されているのはですよ、101編もあるんです。あ、108編にひなかったんですね。101編あります。あの川端康成本人 の、の段によりますとですよ、こんな風に書いてありましたね。この間の作品の大半は20代に書いたと。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代わりに手のひらの小説を書いたのであったろう。無理にこしらえた作もあるけれども、またおのずから流れ出た良い作も少なくない。今日から見ると、今日から見るとこの間を僕の標本質とするには不満はあっても、若い日の詩情精神は、詩情ですね、あの、ポエムね、詩情精神、詩精神はかなり生きていると思う。 っていうふうにありまして、ああ作家が、このね作品を作品集にした時に振り返ってそんなふうに標本質かというふうに言っているんだ と思いました。はい、その後ね、あの川端康成って片腕とかね、あとまあ教科書にもよく載ってた伊豆の踊り子とかね、あとトンネルを抜けたらそこは雪国だったの雪国とかね、もうそれこそまあノーベル賞作家ね、我が国のねノーベル賞作家ではありますけれども、そういう作品をこう生み出していくわけですけど、その作品のまあなんていうかな、核みたいなものがこの手のひらの小説の中には散りばめられているんです。だって何せ101編もあるんですか、101っていうことはね、そうですね、だいたいね一つ読むのに2分ぐらいしかかからないと思うんですね。そんなような、まあでもショートショートでもないしコントでもないんですよね。ちょっと薄ら寒くなるような作品もあるんですよ。まあ私中でもね心をね掴まれちゃったのはね、化粧というそういう一編だったんですけれど、これは面白い、こうシチュエーションを想像すると面白いんですが、自分のうちの川屋、まあ川屋わかりますか、おトイレのことですね、お手洗いが、墓地のお手洗いと真向かいにあったっていう設定なんですよ。そこでどんな風景を作者じゃないな登場人物が主人公が見ちゃったかっていうのがね、もうちょっとゾワってくるようなそういうような一編でありました。化粧も含まれています。川端康成の手のひらの小説、あの夏休みの読書感想文なんか書くのに読んでみたらどうでしょうか。では7月の3曲目は花火のこと。 Radio